放送作家ってどんなお仕事なんですか？
マメドリバーのいつも食ってこねえしよ。
あなた見せて。
君は眠りだ。
天国のおばあちゃんも見てるよ。
ダメだ。ダメだ。
言いたい。
さあ3部。
はい。
ということで。
川崎市。
うん。
中原区。
うん。
アナナはバナナ。
うん。
25歳。
アナナはバナナ。
僕は先日仕事で知り合った、
うん、
音楽が趣味のおっさんが出演する、
うん、
アコースティックライブに顔を出しました。
嫌な予感しかしないね。
趣味でやって
る、うん。かなり規模の小さいライブで、
うん、
出演者は全部で4人、まあ、4組か、
うん、
1人30分で、
うん、
1組、
うん、
30分で、
うん、
約2時間のライブと聞いていました。
あのさ、フェスでも30分持たせてもらうの結構大変よ。うん、
ライブに行ったことはあるものの、
うん、
ほぼ素人のみのライブは、
うん、
初めてで、
俺は行ったことがないよ。
やや緊張しつつ、
はいはいはい、
そのライブハウスには、
うん、
過去に斉藤和義や竹原ピストルなどもプロ以前に出演していたと聞き、
なるほど、メジャーデビューする前とか、
うんうん、どんなもんかなと楽しみでした。
うんうん、
しかも3月までやっていた、
うん、
ミワちゃんのオールナイトニッポンプレミアムでは、
うん、
毎週ミワが、
うん、
アコースティックでカバー曲を披露し、
うん、はいはいはい、やってましたね。
現在はアコースティックライブで全国ツアー中、
うんうん、
もしかして、
うん、
ミワのラジオとツアーは、
うん、
このライブの伏線だったのかもなんて期待が膨らんでいました。しかし蓋を開けてみると観客は手で数えられる程度、
うん、
当然、
うん、
宮はどこにもおらず、
出るわけねえじゃん。
出演者が歌う曲はクソで、
うん、
退屈の極みでした、
うん、
特に、
うん、
鳥を飾ったハゲは、
うん、
その箱ではちょっと有名らしく、
うん、
ギターのテクを見せつけるように、
うん、
ジャカジャカやって、
うん、
終わりには、
うん、
ライト申します、
うん、
普通に検索すると、
うん、
メジャーのしょうもないって言ったらあれですけど、
うん、
別の人がヒットしちゃうんで、
うん、
カタカナで検索してください、
うん、
とアピールしてきました、
うん、
箱に最後までいた観客は、
うん、
おっさんの連れで、
うん、
連れで来た僕と、
うん、
連れてきた連れの人と僕と、
うん、
出演者のおばさんの連れてきたおばさん1人、
うん、
そしてハゲだるまの仲間3人です。つまり、
うん、
ハゲのギター弾きは、
うん、
事実上僕個人に向かって発言したことになります。
はいはいはい、はい、
僕は、
うん、
お前の方がしょうもねえよ。こっちとらミヤが来ると思ってきてんのに、知らないハゲ親父のしょうもない曲を30分以上聴かされてんだぞ、
うん、
10分以上オーバーして、
うん、
気持ちよく歌いがって、
うん、
今すぐミヤ呼んでこい、このハゲ、
うん、
お前がミヤに勝ってんのは身長だけだぞ。と、
うん、
目で返答して、
うんうん、どいつもこいつも心の中でしか喋んねえな。
瓶ビールを飲み干してやりました。瓶ビールを飲み干してやりました、
うん、
ミヤには会えない、
うん、
ミワには会えない、
うんうん、最初から出てねえんだから会えるわけねえよ。
出るって言ってないし、うん、
観客のビッチともセックスできない、
うん、
本当に最悪のライブでした。
ビッチって僕はおばさんしかいなかったじゃねえかよ。
ということで3人に お願いです、
うん、
ライブが終わったら、
うん、
ミワが、
うん、
ありがとうございましたと挨拶しに来てくれて、
うん、
そのまま連絡先を交換できるような、
うん、
小さめなライブハウスがあったら、うん、教えてください。
まあでもこういうライブはあるでしょう、う
ん、そのあるでしょうね。
お客さんっていうか、そのそういうとなんか呼ぶのはやっぱ大変ですよね。
うん、僕はバンドやってたから、
まあまあちょっとやってましたけど、なんかその、うん、やっぱり友達を呼ぶにしても、
はい、
まあもちろん友達少ないともありますけど、
てかまあノルマがありますもんね、ライブハウス、まあ、
で毎回呼んで来てもらったとしても、ちょっとなんかやっぱ申し訳なかったりとか、
でやったらやってでライブハウスの店長に怒られる、
怒られるし、
どういうつもりでやってるのか知らないけど、ああいうのは良くないよみたいな、すいませんで最後生産で一人9000円ずつ払うみたいな。
SM クラブと同じですよね。それだと、うん、説教されるということに対してお金を払うっていうのが SM 方式ですよね。
まあ、だからそういうのをだからそのまあもちろんだからその金じゃないみたいな部分もありますけど、
うん、
だからプラスになるライブってもちろんアマチュアだとなかなか難しいんですよね、やっぱりこう。
だから、うん、ノルマがあるっていうのがまずですよね、う
ん、チケットを売る、だいたい何枚ぐらいなんですか、
これ。どうノルマってどう説明してあげたらいいんですか、
まあ、契約 だからその何枚、多分20枚だとしたら仮に、うんうん、20枚以上売れたら、
はい、チケットが売れたら
プラスギャラとしてだからそれ以上は取っていいよ、バンド側が取っていいよ。
石川さん、だから俺ら3人がもしライブハウスに出てるとしたら、うんうんはい、石川くんは20枚売ってください、うん、ブルーさんも20枚、はい、本間さんも20枚、うん、でそれ以上売ると売り上げがバックされますよっていうところで、うん、だから逆に言うとこれ売れなかったらどうするんですか、うん、
売れなかったらだその分
自腹
だから20枚分は一回買い取るみたいなのに
はいはい、
まあ、もちろんそれが5枚とか10枚の時もあると思うんですけど、
だからこっちもお金そんなね余裕があるわけじゃないから、うん、とにかくやっぱ20枚売りたいわけですよ ね、うん、そ, うだよね。そうすると必然友達になる、うん、で友達毎回友達に買ってもらうみたいなことで、うん、結果広がりもないみたいな、
あと
悪循環ですよね。
あとはその例えば、うん、なんていうんですかね、ライブやるよって誘った時に、うん
はいはい、
それが買い購入するチケットなのか、うん、あのやるから遊びに来てねっていうニュアンスなのかって結構捉え方が人それぞれじゃないですか。
例えばその、はいはいはい、
俺が、うん、僕ライブやります、
本間さんがライブやります、石川さん来てください、
石川さん来てください、あ行く行くっつって、うんうん、あの来てくれました、うん
はい、
だ石川さんはもしかしたら、うん、あのただで見に来るっていう考えの時ももちろんありそう、
うんうんうん、
ただ僕の認識では例えば買ってもらうつもりでいた、
はいはいはい、
で入り口であれ、うん、ってなるでもちろんそのそれが難しくて、うん、例えばじゃあこの分は自分で出そうと、だ結果自腹になるみたいな、
はいはいはい、
チケット代は誰が決めるんですか、イベント、
あでもライブハウス側じゃないですかね、イベント、
う
ん、
そうこれノルマっていう制度って世界共通なんですかね、
うん
うん、でもまあそうしないとライブハウスもも
うライブハウスサウスもね、
劇団とかもそうだよね、
劇団とかもそうだよ、うん
うん、前もそんな話になったかもしれないですけど、演劇の世界は買いチケットが、うん、あの
基本ですよね、
基本、
うん、
でなんかバンドライブだと、うん、招待とゲストで入れるのがなんか、うん、
基本ですよね、
明文化はされてないけど、
うん、そう暗黙のルールありますよね、うん、続いて
京都府京田辺市改め、
うん、
東京都大田区出張中、
うん、
ペンネーム菊一、
おお菊一久しぶりじゃん、え大学卒業したってこと、ね、ああ女の子ですよ、
出張中だから今東京に、
うん、
労働力として、
うん、
新人研修という名の、
うん、
人身売買に出され、
いやいやいや
新人研修は新人研修、
うん、
東京に来ております、
いつの間に大学卒業したんだこいつ、うん、
バカな同期たちが、
うん、
旅行にでも来たみたいに、
うん、
え一緒にご飯食べますよね、
うん、
などときらびやかな目を向けてくる中、
うん、
私は一人、
うん、
ビッグマックを3階の窓際から眺めながらこの文章を書いています、
わかるな、
東京の人は寂しい、
うん、
優しくないなどと抜かす、
うん、
同期たちに、
うん、
今までぬるま湯に使ってたやつらが何人抜かしとんじゃ
お前はどんでお湯に使ってきたんだよ、じゃあ大学で
こっちら大学4年間教授の代わりに、
うん、
研究させられとったんやぞ、
うん、
愛あるセックスもな、
うん、
遊びの恋愛もそれ暇なかったんやぞ、
うん、
治療のセフレは最悪だぞ気をつけろと言いたくなる気持ちを
また言わねえんだよ
心の声多いな、
ぐっと抑え仕事に励んでいます、
うん、
ここで相談なんですが、
うん、
私に早漏のセフレができるのが早いか、
うん、
同期が昇格するのが早いか、
うん、
どちらが早いんでしょうか、
うん、
できれば彼氏がいいのですが、
うん、
そんなに高め望みはしていません、
うん、
許してください、
うん、
治療じゃないセフレでいいんですあと、
うん、
今食べてるビッグマックなんですが、
うん、
上のバンズだけがなくなってしまったんで誰か補充してくれませんかあもう一つついでに、
うん、
バーガーの綺麗な食べ方を誰か教えてくれませんか、
うん、菊一いつの間に大学卒業したんだろうな、うん、
だって最初は
高校生だよな、下
手したら中学とかじゃないですか、
は
い、
少なくとも大学入る前だよな、
へー、高1高2のなんかその印象もすごい、
菊一あれじゃね、バロンドールっていうかなんかスタジオ見学の権利持ってなかったっけ、
ありましたね、で来てない
よ、来てないよな、
いい東京来てんならね、
ね、来りゃいいじゃんな、どうせブスなんだ
し、そこはもう関係ないでしょいやいや、まあ、頑張ってください、
うん、続いて、
はい、
長野県松本市、
うん、
ガリガリ梅、
はい、
ガリガリ梅だ、クソ漏らした
いやいやいや、
松本に引っ越して、
うん、
約1年が経とうとしています、
そうか、
松本に引っ越してきた時は、うん、周りに山しかなく、
うんうん、転勤だもんな。
何なんだこの田舎、うん、この町には夢も希望もねえなと思っていた頃が、うん、懐かしく思います。
こうそれほど馴染んだってこと、
どういうこと。
こんな松本に、うん、去年の9月の中旬頃に、うん、県内で一番でかいイオンがオープンし、
ほう、
その中に、うん、長野県初のいきなりステーキが出店ってことで、
ほう、うん、
長野県では一つの大きなニュースになっていました、うん、
お
イオンオープン当初は、うん、長野市、うん、諏訪市、うん、上田市など、うん、長野では大きな都市から来る人も多く、
うん、あ、なるほどね、うん、
いきなりステーキは、うん、2、3時間待ちの
いきなり食わしてくんないね全然、うん、待たないと食わしてくんない、うん、
2、3時間待ちの、うん、蛇みたいな行列ができるほど、うん、まるでディズニーのアトラクションみたいな行列ができるほどでした、
はいはいはい、
正直いきなりステーキブームが来てるとはいえ、うん、そこまでして並んで食べるほどのものではないと思っていたので、うん、半年以上過ぎた4月の中頃、うん、ようやくいきなりステーキデビューをしました。
ほうほう。
その時はワイルドステーキという、う
ん、はいはいはい、
存在は知ってはいたんですが、うん、注文の仕方が分からず、うん、店頭に書いてある、うん、ヒレやサーロインなど、はいはい、デカデカと書かれている部分から、うん、単価の安いリブロースステーキの600を注文しました。
600なかなかですね、うん、
店員も、うん、僕みたいなガリガリのやつがそんな量を注文するとは思わなかったようで、
うん、
600ですか、
うん、そうなりますよだって
と聞き直してきました、
うんうん、
は、うん、石川さんは1日に 1.5 キロのいきなりステーキを平らげてんだぞ。
いやそうだよ、おかしいですよ、
うん、その半分ぐらい余裕だろうがよ。300とか生ぬるいから倍だっつってんだよ。
いやいや喧嘩欲しい
という意味を込めた、はいという返事を
だから一言も言ってない、はいしか言ってないんだよ、全部心の中なんだよ
という返事をし、店員が肉を天秤で測ると、うん、570しかありませんでした、
はいはいはい、
もう残り 30g とかめんどくさいんで、うん、ああそれでいいっすよと、うん、俺は600って頼んだけど、うん、570しかないから仕方なく、うん、30g少ない570を注文してやってんだよという微笑みで伝票をもらい、レジにて会計、松本のいきなりステーキは立ち食いぐらいのカウンターにバーみたいな椅子が全席ついていて、
あー配置屋的な、
おいおいおい、立ち食いだからこそいきなりステーキなんだろ、これじゃいきなりステーキの意味がないじゃないかと中尾明風のツッコミを心の中でし、
全部心の中なんだよ。
ステーキを待ちました。結局僕には570は無謀な量で、
そうですよ、
脂身のせいで吐きそうになりながら約30分もかけて全部食べきりました。もうすぐ諏訪の方にもいきなりステーキができるらしいんですが、諏訪店にも行った方がいいですか。
いや先週あれですよね、三浦から B サイメンバーに一斉メール
が
来ていきなりステーキ、
あれ何ですか、
楽天店、
楽天のえあの
なんか通販を始めたっていうので、三浦からそのメールが回ってきた直後に俺いきなりステーキの方からもそのお知らせメールが来て
で、あそうか、会員で
通販始めたんだと思って見たんですけど、うん、なんでなんですかね、大変申し訳ないんですけど、うんうん、三浦もそうだって言ってたんですけど、うん、僕もそうなんですけど、通販で買ってまでっていう
えあれじゃあ調理は自分家で
やる、そうそう自分家で、 あれやっぱ焼いてくれるのが醍醐味じゃない、
そう
っ
すね、
ああ吉野家の元とかもあるよね、
ああ家であ
るあるある、
家でできちゃう、
あれさ、まあ確かに便利だろうなと思うけどさ、あれなんか俺の中でしっくりこないんだよ な
味気ないっていうかね、
そう
そうじゃないんだよ
ね、そうそうじゃないんだよ、やっぱ店で食ってなんぼなんで、いきなりステーキは、
そうっすね、だからあのなんですかね、あの鉄板と待つ感じと、
はいはい、
あの白いこうエプロン、紙エプロンみたいな、
はいはいはい、
と全部込みですよね、や
っぱり、そう、それでジュワージューって言いながら焼いたのが出てくるのがいいですよね、はいはい、うん、最近どうですか肉カツの方は、
ちょっと前に、
はい、
ワイルドステーキ行きましたけど、1週間、うん、2週間前かな、
はいはいはい、
でも、250でした、
いやいやいや、お前さ女の子だってもうちょっと
250で、はい、ライス頼まず、
はいはい、もういっぱいいっぱい
肉だけで、でもあの半日の、ま、満腹でした、
いや
食えないです、
石川さんもう肉体改造してから、はい、いきなり席まだ行ってないんですけど、
はいはいはい、
最近こう家でやるのでハマってるのが、はい、うん、タンしゃぶ、
タンしゃぶ。
タンしゃぶ。
牛タンのしゃぶしゃぶ。
そんな家でやることっすか。
鍋で
、うん、だって別に
タンしゃぶ、
牛タン売ってるじゃないスーパーで。
ああ
、あれを単純にしゃぶしゃぶにするだけですよ、う
ん、まあお湯というかあれ作って、
だから俺とかだと一番楽するんだったらフライパンに昆布入れて、うん、水を沸騰させて、はい、でかつおだしの素とか入れて、うん、それをそのフライパンを、うん、ポケットガス、あ、カセットコンロ、カセットコンロ移しの、それで牛タンをしゃぶしゃぶして、
うん、
で大根おろしといろいろ研究した結果、すだちとかを絞ったやつ、はいはい、すだちのなんかジュースっぽい、なんかすだち絞った液体みたいなのって、それを入れつつ、はい、でネギとかまぶして、それでくるんで食べるみたいなのだと、
大根おろしは大根ちゃんをおろすんですか。
おろすし、なんなら大根おろした状態で売ってたりするから、それとかで食べて、ちょっと飽きてきたらラー油を落としたりすると、
まあそうしつつ、
これ楽しいっすよ一人暮らしほんと充実してる
やだないな。
いやいや、しゃぶしゃぶ楽よマジで。
あ、まあ
だってもう単純に言ってお湯の中に肉くぐらせるだけだから。で、俺野菜も食わないし、
ちょっと加熱して、
うん、うん、ぜひちょっとおすすめです、はい、続いて
愛知県豊橋市、10年後に芽が出るタイプ、
はい、
先日、うん、地元じゃちやほやされてたけど、
うん、
東京に来たらそうでもないルックスのアバズレこと、
うん、
売れてないグラビアアイドルの
売れてないグラビアアイドル好きだな10年後は
ツイッターを見ていたところ、
うん、
おはゆきみんさん、あ、おはゆきみんとツイートしていました、
うん、おはゆきみん、
おはゆきみんね、
うん、
これは
うん、
おはようと、
うん、
この女体の名前の雪見を合体させた
朝のご挨拶、
オリジナルの挨拶なんですが、
はい、
売れてないグラビアアイドルが、
うん、
売れてなければ売れてないほど、
うん、
挨拶にめんどくさい自己主張を強めに出してきては、
はいはいはい、
滑ってる状況をよく見ます、
うん、何度も言いにく
い生田という名字なら、
うん、
お俳句、
うん、はいはい、
ミキタという名前なら、
うん、
あ、ミキという名前なら、
うん、
おはみく、
うん、
と、
うん、
何の工夫もない、
うん、
バカ丸出しの挨拶がタイムラインに並んだ日には、
うん、
もうそれはそれはイライラがピークに達し、
うん、
心の中で、
うん、
いや、もう挨拶の自己主張に成功したことがあるのは、
うん、
ベッキーが10代の頃に使ってた、
うん、
ご機嫌様ランチぐらいのもので
そんなあった、
うん、どう考えてもそんなことで売れるきっかけになるわけね
正解
なるわけねえんだよ、
うん、
それともこいつらはベッキーみたいに、
うん、
ガラケーにストラップをジャラジャラつけてみたり、
うん、
音楽活動の時は名前の後ろに音符とシャープマークをつけたり、
うん、
最終的には、
うん、
蘇るバンドマンとセックスして LINE が流出したいってことかと思いながら、
うん、
ファンのふりして、
うん、
リツイートして滑ってる挨拶を拡散してやりました
立ち回り、
いやいやいや、
そこからこのグラドルがツイッターで出してくる自撮り画像を一枚残らず保存してるんです
よファンじゃねえかよ
私が一番めんどくさいやつ
そうです
かなり屈折してますね。
以上です。
あ、以上ですか。
はい、
ありますよね。でもなんでアイドルの方ってああやって、
あ、まあでも手軽に色を出せるかじゃないですか。
その色すぐ薄まるじゃないですか
まあでもやっぱりね、うん、ちょっとこすなんかちょっと打ち出してい
きたい、
まあ、
ないよりはいいんじゃないですか、
ね、うんうん、いや、いうことで引き続きどうでもいい相談待ってます、はい、ゲスガトス本場さん
EI4@BSIDE.JP です。
懸命に人生相談と書いて送ってきてちょうだいと。
石川
本間
ブルンの
B-SIDE YOUR LIFE。
全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
かわいいね、アナル見せて、アナル見せて、アナル見せて、おっぱい見せて、もっと開いて、アナル見せて、そろそろ有料行こうよ。ゲロ吐いてこんなことやってるの、両親は知ってるの、アナル見せて、天国のおばあちゃんも見てるよ。これはさすがに頭がおかしくなる。石川コンマブルーンの B サイドユアライフ。
懐かしの体罰。これどういうコーナーですか、お前さん。
懐かしの、だからまあ、そもそもは何から始まったか僕も覚えてないですけど、はいはい、まあ、我々世代の体罰みたいなことが今はあるのかっていうのを聞き出したら、はいはいはい、なんかちょっと社会を巻き込んだ今。
いやいや、もうだからそういう意味で言うと先取りしてましたよね、うん、日大アメフト部騒動。
いやいや社会問題になってますけど
伏線、伏線です。
いやでも、あれっすよね、
どういうきっかけでこの話になったのか。
なんか、あのアメフト部の騒動を見てると、あ、部活ってこういうことありうるなっていう。
もう全然氷山の一角でしょ。
いや、あのさ、なんか潰してこいっていう表現を、まあ、なんかどうやらコーチの方が怪我をさせることを具体的に言ったかもしれないけど、言われないでも、やれよっていうプレッシャーってありますよね。多分サッカーでは多分削ってこいっていうフレーズだと思いますけど。
まあそのあれだもんね、試合に出る出られないっていう、結構追い込まれてた。
追い込まれてたらそう解釈しちゃうことってあるよね。
まだしかもこの時点でも何がどうなのかまだ分からないというか、
何が、
まあ、結論っていうのが出るのか
出ないのか
ってな、
まあまあそれはやっぱり後処理の良くなさとかありますけど、ああいうことって部活では往々にしてあることだと思っていただければというところで、山形県酒田市、
はい、山形県酒田
市愛水、
愛水、
愛の水と書いて、39歳、
はい、
会社員、
ほぼ同世代、
石川さんと同じく野球部出身で、本間さんが通っていた中学校の後輩として、
もう山形か、
すいません、
この話題には投稿しないとと思います。
なるほど、
はい、
この前の B 祭で本間さんがさらっと体罰を受けてた話をしていたことから分かるように、私と本間さんの地元の中学校には体罰がありました、
うん、いやそうなんだ、
まあ、まあまあ聞きましょう、
ちなみに本間さん、ご住所ここなんですけども、
ああ
酒田時代の
近い、ね、まあ、近いですよ。
で名字もこれですよ。
本当
まあ、まあまあまあ、はい、そういうこともあるでしょう、
はい、しかし私が入学したあたりからかなり変化はあったと思いますので、おそらく本間さんがいた頃がひどかったと思います。
あれじゃあ僕が、いた時の
39歳ですから、
3年時に1年、あ、まあ、1個
下かも、ね、
1個下か、3年時に消毒か
な、かもしれないですね、まずは、学校の先生でも厳しい先生や生活指導の担当の先生は、市内ではなかったものの、定規のようなものは持ち歩いてた気がします。
ああ、定規ね、なんかあったかもな。
はいはい。野球部ですが、皆さんご存知のケツバットは普通にありましたが、意外と生徒間、生徒の間ではそこまで暴力はなかったと思います。それより怖かったのは、先生、監督ですかね、私が1年の時に顧問だった、王先生と K 先生は、ちなみにじゃあ本間さんにだけこう余談のところに書いてあるその王先生と K 先生の名前お見せしましょう。覚えてらっしゃいますか。
あれあこれマジな話、王先生は僕授業受けてます。はいはい、
すごいね。
K 先生という方は多いらっしゃる。
あーでも多分いや僕基本先生の名前って忘れちゃうんですけど、
はいはい、
この二人はあの、はい、顔が分かりますね。
ああ
、特に王先生。
王先生。
がっつり授業を受けてました。
なるほど。私が1年の時に顧問だった王先生と K 先生は、何か気に入らないことがあると、練習が終わった後、生徒を座らせて説教が始まり、そういうタイプでした。
でも、
はい、
あ、まあ、僕の印象だと、
はい、まあ、本間さん授業でしか接しないですもんね。
怒られたとしても、はい、そこまで理不尽な感じじゃなかったかな。でも、まあ、情熱、あの熱いタイプでしたね。
なるほど。生徒を座らせて説教が始まり、注意されている、だから本間なら本間っつって言って、はいはいはい、注意されている3年生の先輩を起立させ、立たせ、僕たち後輩には後輩たちには、目をつぶれと言います、そして目をつぶっていると、ボコッボコッと鈍い音が聞こえてくるんですが、 怖くて目は開けられませんので、こっから先はあくまで憶測です、うん、きっと殴られてたんだと
思います。あ、じゃあグーで、
グーじゃない、
あ、でも確かに
そういう先生
ではなかった、そういう先生でした。
でも、はい、若い先生でしたよ、
両王先生も現先生も
当時の話で言うと、はいはいはい、結構20代でしたよ。
あ、本当、
あ、うん、まあ、やっぱ
熱血、
熱血だったんでしょうね、
両方とも男性、
男性、
男性ですね、うん、きっと殴られてたんだと思います、うん、野球部マジ怖えと思ってましたが、うん、先ほども言ったように徐々にそういったことがなくなっていく傾向にある、はいはいはい、うん、その暴力を振るってた先生は、うん、私が2年生に上がるときには転任して、うん、野球部に新しい顧問の先生がつきました、うん、その先生は全く暴力を振るいませんでしたし、うんうん、厳しかった、うん、バレーボール部の顧問の先生も、うん、噂によると昔は体操を殴っていたらしいですが、うん、だんだんとそういったことをしなくなっていったようです、うん、そのせいかどうかは分かりませんが、うんうん、私たちの時代は、うん、むしろ生徒が荒れ始め、うんうん、3年生になる頃には、うん、生徒の方が先生をぶん殴ってたこともありました、
それは嫌だな、
あれしたの、あ、その時も、
いや、僕らの時は先生怖かったっすよ、
うん、あ、そう、うん、それが今や先生は、うん、生徒をさん付けにして呼ぶわ、うん、絶対に手を挙げることなんてなくなったという時代になりました、ね、うん、皆さんの話を聞いて懐かしいなと思いましたと、覚えてます、
うん、僕はそうですね、うん、大江先生は特に、
はい、
仲良くはなかったですけど、はい、別に悪くもなく、
はい、
話しやすいような印象でしたね。
でももう、うん、暴力教師ですね。
で、野球部って言われて、確かに野球部でした。顧問だったの覚えてます、
ね。はいはいはい。
野球部は厳しかった。スポーツ。
まあでも全然強くなかくて、で一個すげえ覚えてるのが、
はい、
なんかユニフォームを一新するみたいな、確か僕らの世代で一新するみたいなのに、はいはい、僕野球部じゃなかったけど、
はい、
まあ、野球部にまあ友達がいて、話聞いてたら、部員から意見をいろいろ集めたにもかかわらず、
はい、
結局顧問のセンスで決めたっていうのがどうしても納得いかないって言って、
はいはいはい、
そこが大人の理不尽さを印象覚えてる。
なるほどね。
なんかみんなが意見集めた感だけ出して結果誰も言ってなかった、すげえ深めの紫になったっていうのがあいつ何なんだみたいなこと
あります。なるほど、うん、いやー、ね、もさん地元からも、
まあでもそうか、だから僕の世代のちょっと上は、うん、変な話荒れてて、
うん、
なんか授業中とかガラスが割れたとかっていう話を聞いて、で僕らの時にちょっとそれが収まって、
うん、
その数年後またちょっと荒れたんでしょうね。
そうそう、あ、まあこのメールだとね、
うんうん、いやだから僕とかブルーンさんのちょっと上ですよね、校内暴力って言われてた時代は、
うんうん、
俺らもうない
ないね、
ギリない、まあ、埼玉なんで、うん、ちょいあった、
うん、
ちょいあったけど、そのだから、うん、もう一時俺ら小学生の時さ、中学超怖いとこだったじゃん、
怖かった、怖かった、もう俺越境しようと思ってたもん、
あ、私立とかに、
私立とかもそうだし、
うん、
その近くの最寄りの中学校じゃなく、
うん、違うところに
ちょっと離れたところに、それぐらい怖かった本当。
それ東京都ってできてたの？
できたのかな、結局しなかったけど、
うん、
なんかそういうこともできるっていう話はあった、
ね、だもうできれば地元行きたくねえみたいな、
たくねえ、
だって僕は特に田舎で、
うん、はい、
ヤンキー漫画とかをちょっとやっぱり読んで、
はい、
やっぱすげえ怖いじゃないですか、
はいはいはい、
中学高校、
はい、
だから東京なんの学校なんてもうめちゃくちゃ怖かったですね、
うん、
まあ、地元もそうなんだけど、
うん、
地元はもう選ぶ選択肢があんまりなかったから、
はいはいはい、
まあ、しょうがないやつで行きましたけど、
いや中学怖かったよね、
怖かったですよ。
でもなんか東京でもさ、
うん、
やっぱその江戸川足立とかの話聞くともう全然レベル違うのね、
う
ん、悪さの
あで、まああれですよね、甲子園クラスです
よね怖いんだよ、
なんか言うとも大阪桐蔭みたいな、もう段違いに強い、
全然俺らなんかもう予選で敗退するだけ
いやまあもちろん暴力はダメです、
はいはいはい、
ただやっぱり、
うん、
ね、もうこういうメールも来てますけども、
はい、
昔は多少こういうそういうこともあるっていう、
ありましたよね、いや僕もだから浦和の学校は、うん、広島から転校して入ったから、うん、もうなんていうんです 選択肢がなく入ったんですけど、その広島の大竹っていうところに住んでた時に、だから、中1の1学期までいたんですけど、その大竹中学も当時荒れてて、それでめちゃビビってたし、だから結構なんつうの、すげえ田舎なのよ本当に、広島の西の端の田舎だけど、みんなやっぱりその地元の中学じゃなくて広島市内の私立に行くために塾行ってたもんね、俺らの時代から。私立になんとか入って暴力からの支配に逃れようと。
そう、ね、まあまあでも今ね、あんまそういうのないから、ないみたいだから分かんないけど、もっと陰湿になったのね、
もういい
今は。
ネットは、ね、うん、ね、ネットでのなんかいろいろあるだろう。
僕たちが学生、うん、中学生の頃ってまだいじめってこともなかったりしたっけ、出始め
かな、
うん、どっちかというと校内暴力の方が幅利かしてましたね、フレーズとしては。
どっちがいいのか悪いのか分かんないけど、
どっちもまあ暴力がつきまったこと、
ね、今とその昔のね、俺らの当時の。あ、
まあでもあれですよね、まあ結局僕ら3人とも公立中学行ってるじゃないですか、うん、公立の中学校ってある種社会の縮図みたいな感じありますよね、うん、悪いやつもいて、僕とかだと、うん、広島の時の中学校とかだと、うん、障害のある子とかも一緒に勉強してたりとかしてて、ね、うん、他のなんつうの、小学校からも来たりとかすると、うん、ね、社会が広くなって、
そうね、
あ、
確かに。
で高校は高校で今度ほら、うん、ある程度なんつうの、うん、頭の良さが同じぐらいの人が集まっちゃうけども、うん、中学は頭悪いやつもいれば頭いいやつもいるっていう、うん、
そうかも、
ある種社会の縮図っすよね、うん、だからその中でなんつうの育つと、うん、なんかこうそれは社会のに出た時に経験として生きるんじゃないかなと思います、
ね、
うん、
そうですね、
暴力もあり、
うん、いろんなことが、うん、いろんな考え方があるんだな、うん、人によって受け取り方もいろいろなんだなっていうのは、うん、確かに中学ぐらいで
ありますよね、
ありますね、
うん、いうことで、うん、お知らせすることありますか、
知らせ、
はい、あれですね、ゼロトピア西川貴教が出演している舞台、うん、
はい、
それこそミクル君のふるさと愛知県刈谷市での公演が、はいはい、1週からかな確か始まります、
6月3日まで、
はい、
日曜日まで、
はい、
という感じだったんです。
はい、
そしてビスが私その今もありましたが山形県酒田市で
ライブをやると、
そうなの、
6月16日
暴力の渦巻く街、
いやいやいや基本は平和です、
日本海の闇を抱えた都市、
基本は平和だし、
ここにビスが、
うん、何もないですけど、
ビスもなんか闇抱えてる、
そう、
ビスもいろいろありますけど
日本海のね闇を抱えた、
うん、ビスはなんか関係あるの、そういえば、
まあ関係というかあの好きってだけなんですけど、
じゃあ行くにしろお前、
まあ47都道府県回る中、山形県は酒田市、
全部行くの、
全部行く、
滋賀も行くんだ、
滋賀も行きます、
滋賀あれじゃない、多分ユーストンじゃない
ですか、ユーストンかもしれない、
ライブハウ
ス、うん、中なんと酒田市のミュージックファクトリーに来ていただく、
はいはい、あ全部ライブハウス、
アイスイちゃん、ちゃんじゃない、アイスイ君もぜひ行ってください、
全部ライブハウス、
全部ライブハウス、
はい、ということで今週この辺で石川と
おまた
ブルンブルンでした、
さっきまた